恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。人生は出会いで決まる。朝のご夫妻を見ていると本当にですね、いつも心が和んで、またいつも教えられて、また楽しませていただきました。だからあれぐらいご主人を褒めれば、ご主人は輝いてきますよね。奥さんたち、うちの奥さん、よく聞いてください。はい。今朝第二礼拝に来ましたら、この部屋に入ってきましたら、松井由美ちゃんが突然私のところに美味しそうな手作りの、ケーキを持ってきてくれました。びっくりして、あれ今日は父の日だっけなぁとか、なんだろう今日は何の日って言いました。何でもないけど、くださったとですね、わかりました。そこに小さなメッセージが書いてありました。今度チッチとルルちゃんを見たいな。ルルちゃんが内灘聖書教会と言えたら聞かせてと書いてありました。これは大変です。まだ内灘聖書教会とは、うちのルルは言えないんですけれども、今あっちの方がチッチチッチって言ってますけれども、我が家の愛する、ペットのルルちゃん、ごめんなさい、ルルの話がよく出ますが、2歳のオスの赤星インコです。ルチノーという種類ですので、ルルちゃんという名前にしたんですが、まあ、2年間ほど飼ってきて、一人ぼっちでかわいそうなので、お友達を飼ってきたんです。生後2ヶ月で、飼ってきたですね、武蔵のペットショップに、実は私たち幾度も通いながらですね、ルルちゃんにふさわしいお相手はいないかな、と、何度も言ってはですね、あれかこれかと、こう、品定めをしていました。そしてついに1ヶ月ほど前に、お眼鏡にかなう1羽を見出したのです。こう、手を差し出すと、普通の鳥は逃げていくのに、1羽だけですね、手を出すと、さっとですね、近づいてくる鳥がいたのです。それが何とも可愛くって、これだとですね、二人で決めました。こうして新しい家族はですね、チッチと付けられました。実はルルはですね、この新しい仲間のチッチにですね、大いに関心があるんです。それをわかるんです。大いに関心はあるんですが、この2年間一人ぼっちで人間とおもちゃだけを相手に過ごしてきましたので、この同じ形をした動く小鳥がですね、不思議でならないというか、奇妙でならないというか、また怖くてならないらしいんですね。ところがチッチの方はですね、こうペットショップで仲間とこうもつれ合うように過ごしてきましたので、とっても仲間恋しいのです。ですから父はルルを見るとですね、こう近づきたいのです。庭をこう離すとですね、もう父はルルを追いかけるんです。もうそばに寄りたいのです。父は関心、ルルは関心はあるんですけども、積極的に向こうから言い寄られるのがですね、もうとてもこう、どうしていいかわからないので逃げるのです。ですから我が家ではですね、漫画みたいな格好。2歳のルルが2ヶ月のチッチにもうひたすらですね、この追い回されているのです。次第にまあ慣れてきているようなんですけれども、まだ時間がかかるみたい。問題は、チッチはまだオスかメスか区別がつきません。ルルちゃんのお嫁さんになるのか、お友達でとどまるのか、 まだわからないというところなんですが、しかし、ルルにとっては、チッチの出現はですね、大事件のようでして、ルルの毎日の生活は、以前とはガラリと変わってしまったのです。今日は小鳥の話をするわけではありません。私たち人間の話です。本当にですね、小鳥でさえも出会いによってガラリと変わってしまう。人生は出会いで決まる。有名なユダヤ人の哲学者マルチン・ブーバーという人の言葉です。人生は出会いで決まる。どんな人に出会うか、どんな本と出会うか、どんな出来事に遭遇するか、私たちはそういう様々なこれまで出会いを重ねてきて、今のあなたが、今の私がここにいるのです。本当に、こうやって一人一人を見渡すときに、本当にお一人お一人とのですね、出会いを思い出して、そして、あ、こうした皆さんとの出会いが、今の自分というのを形作っているのだな、ということをつくづく思うのです。ですから、どんな親に育てられるか、どんな友人を持つか、どんな人と結婚するか。もう愛ちゃんはですね、きっと10年経っても20年経っても、ね、今のまんまでいてほしいなと思うのですけどね、ね、ガラッと変わっちゃってね、そんなことはありえないですね、ですけど本当にどんな人と結婚するか、そうしたことによってですね、人生は確かに決まるのです。もちろん、ひどい親に育てられ、ひどい友人に苦しめられ、ひどい伴侶によって一生の不作を経験させられながら、逆にそうした悪い出会いをバネにして、素晴らしい人生を切り開き、見事な人格を形成し、大きな業績を残す人もいます。世の中で偉大な人っていうのは、しばしば奥さんひどいんですよね。ひどい奥さんのゆえに、実に素晴らしい人格者になっている人たちもいるもんですから、ですから、その出会いが良いか悪いかに関わらず、確かに出会いというものが人生を決めるっていうことは確かなようです。私も様々な出会いを、本当にですね、経験してきました。今の私っていうものが、確かに出会いによって、人や本や出来事、様々な出会いによって、あるのだっていうこと、いろんな顔が、いろんな場面場面が、いろんな本の題名が、こう、蘇ってくるような思いがします。しかし、こうした様々な出会いの中で、最大の出会いはやはり、18歳の高校3年生の10月の5日、ある意味でひょこっと出会ったイエス・キリストとの出会いです。教会なんて、キリスト教なんて、宗教なんてと考えていた私が、ただ、アメリカの方がお話をするらしいというので、英語の勉強のつもりで、教会に出席し、そこで、なんとイエス・キリストというお方、2000年前の過去の歴史上の人物ではない、今も生きて私に横山幹雄よと語りかけるイエス・キリストと出会ったのです。教会では様々なことがなされます。先週も本当にですね、婦人の集い、とっても素晴らしい集会でした。今までよく他からですね、賛美グループを招いたり、賛美の人を招きましたけど、ね、一番いいのはそばにいましたね。ジョイフルマムの本当に賛美と証には、もう感動感動、涙涙でございました。三人がずっと賛美と、そしてその賛美が作られたその背景なんかの証をされて、ね、もう三人が三人とも泣かすもんですからひでえなと思いながらですね、この後話をする私をどうすればいいんだなんて思いながら、でも本当にですね、いろんな苦しみ、いろんな悩みを経験した中で、しかしイエス・キリストによって慰められ、励まされ、力づけられた。 ジョイフルマムという名前は喜んでいる母ちゃんという意味ですけども、本当にですね、ただ喜んでるんじゃない、悲しみ苦しみを通って喜んでいるということがよく伝わってくる素敵なひとときでした。テープに撮られていますのであんまり鮮明ではないらしいんですけども、生ではね、ちょっと生のようではないとも思いますけれども、ぜひまた聞いてみてください。本当に教会の中でいろんなプログラムがありますけど、そのなされているすべてのプログラムを通して私たちは人々にイエス・キリストというお方を紹介したいのです。この礼拝も、そして私自身がこうさせられているこの説教も、皆さんにイエス・キリストを紹介することです。そのことによって、皆さんにイエス・キリストを知っていただき、ただ知識として知るだけではない、あなたの魂で人格で、イエス・キリストというお方に触れていただきたい、会っていただきたいのです。それが教会の使命、またクリスチャンの存在の使命です。さて今日の聖書箇所です。13節。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？イエス様は弟子たちを連れて、イスラエルのずーっと北の方、ピリポ・カイザリアという地方に行かれました。この地域は、このヘルモン山というですね、一年中白い雪をいただいている、その雪解け水がですね、こう湧き水のように、泉のように湧き出している水の本当に豊かな、清らかな、そういうですね、ところです。ですから、また緑豊かで、私たち日本人にとってとても心を和む休まる雰囲気の素晴らしいところです。ずっと南へ南へと行くと、もう赤茶けた荒の砂漠地帯が広がるのですけれども、しかし北へ北へ行くとそのようなですね、緑豊かな、水の豊かな地域があります。イエス様はそこにピリポ・カイザリアに弟子たちを連れて行ったのです。イエス様も弟子たちと慌ただしい忙しい生活の中から逃れて、この静かな心休まる場所でゆっくりと過ごしたかったのかもしれません。しかし同時にこのピリポ・カイザリアっていうところは、今もその、なんて言いますかね、跡が残っているんですが、その場所はパンというですね、神様の祀られている偶像の場所、異教の地なのです。わざわざ偶像が満ちているそのところに弟子たちを連れて行って、イエス・キリストは弟子たちの信仰を確かなものとしたかったようです。その場所でイエス様は弟子たちに質問されました。人々は人の子を誰だと言っていますか？人の子。イエス様はご自分のことをよくこう呼びましたので、他のところに出てるように、人々は私のことを誰だと言っていますか？と問いかけているのです。人々のイエス様に対する評価を弟子たちに聞きました。すると、様々な評価が、答えが出されたのです。バプテスマのヨハネだという人があり、イエス様の登場を人々に知らせたバプテスマのヨハネさん、すでに14章のところで首をはねられて、ヘロデ王様によって殺されています。そのヨハネが生き返って活動しているのだという説が流れていました。エリアだという人があり、エリアは旧約聖書に登場する偉大な預言者の一人です。奇跡を行い、人々に神様の力を見せつけた働きを成した人。イエス様はエリアのような神の力を持って神様の素晴らしさを表していましたので、エリアだ。エレミアだとかいう人もおり、また預言者の一人だとも言っています。エレミア。彼は涙の預言者とも呼ばれました。神様の言葉をまっすぐに人々に語ったために、人々に憎まれ、また、迫害を受け、苦しめられた預言者。そんな涙の預言者エレミアのまっすぐに言葉を語るために憎まれ疎まれるその姿がイエス様にも似ていたので、エレミアだ、 という説も流れていたのです。弟子たちはそのように当時、人々がイエス様についてああだこうだと言っている評価の中で、好意的な評価をイエス様に報告したのです。しかし当時決してみんなイエス様のことを好意的に評価していたわけではありません。悪意のこもった評価もなされていました。なんとイエス・キリストに向かって、悪魔だ、悪魔の使いだ、悪霊に疲れているとか、気が狂っているとか、また大酒飲みの大ぐらいとか、またサマリア人とか、当時の人たちの中でですね、最も恥ずかしめるような表現でイエス・キリストは馬鹿にされ、悪態をつかれていたわけです。それどころではありません。実はこの時期っていうのは、ヨハネの福音書なんかと付き合わせると、イエス様に付き従っていた大勢の弟子たちの中の多くが、イエス様につまずいて離れていった後のようです。イエス様が、私が天からのパンです。私を食べなければ、私の血を飲まなければとおっしゃったことに、弟子たちのうちの多くも、これはひどい言葉だ、もう聞いておれないとつまずいて去っていくのです。そんな評価が本当に割れていた時期に、イエス様はわざわざこの場所で問いかけたのです。人々の評価を聞かれたイエス様は次に問いかけます。15節。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？あなた方は私を誰だと言いますか？世の中にはこの質問、問いというのはいっぱいあります。子供は一日に何十回も何百回も問いをするそうです。素晴らしいことです。問いを持つというのは素晴らしいことです。しかし、様々な問い、質問がある中で、あなた方は、あなたは私を誰だと言いますかというこの問いは、史上最大の質問と言われます。どんな質問よりも、この質問は最も重大な問いかけだというのです。そしてそれは、あなた自身の答えを要求するのです。人がイエス・キリストについてどう言っているか、人がどのように評価しているか、それはいい、それは分かった。じゃあ、あなたは私を誰だと言うか、人の後ろに隠れて、みんなはああ言っていますよ、こう言っていますよ、と言うのではなくして、あなたの個人的な告白を要求する言葉です。問いかけです。これに答える責任が人には与えられているのです。人はみんな、あなたは私を誰と言うかという問いへの答えを要求されています。そんなの要求されてる知らないよ。そんなの私関係ないよ。もしもその答えを拒めば、最後の審判の席で、それは問われるのです。あなたはその答えを持たなかった。自分自身で、この問いに対する答えを調べ、考え、判断して、自分の心で自分の答えを出さねばならないのです。この問いかけは、2000年前に弟子たちに語りかけられた問いかけは、実は2000年の時を超えて全ての人に投げかけられているのです。あなたはイエス・キリストを、あのナザレのイエスを誰だと言いますか？その答えを求めて聖書を読み、教会に通い、説教を聞き、また祈りをする。一体あのイエス・キリストは誰なのか、何者なのか、この問いかけをしながら求める人のことを求道者と言います。道を求める者。クリスチャンになると求道者であることをやめるわけではありません。私たちは地上の生涯が終わるまで、イエス様、あなたは誰なのですか？一体あなたはどなたなんですか？その問いかけをなし続けるはずです。 もう私はイエス様のことを知ってる、分かっている。その思いが信仰を腐らせます。台無しにしていくのです。ヨハネによる福音書の中にあるように、バプテスマのヨハネが、あなた方のうちに、あなた方の知らない方が立っておられる。クリスチャンはいつでもイエス・キリストに面するとき、対するとき、私の知らないイエス様。本当にそんな思いを持って、あなたは誰ですかと問うはずです。夫婦であってもですね、ああ、この人のこと全部わかってる。と思ってしまうと夫婦の間、だらけてしまいます。でも、ああ、私この人のことほとんどわかっていない。知らないのだ。と思うことによって、夫婦の間はですね、実はうまくいくのです。ですね、本当にそんな尊敬を、また、思いを持ちたいものですが、イエス・キリストに対してそんな思いで。さて、イエス様の問いかけにシモン・ペテロが答えました。シモン・ペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子、キリストです。ペテロはここ数年の間、3年ほどの間、イエス様と共に過ごし、イエス様の人格を知り、その行いを見、その語られる言葉を聞き続けてきました。多くの奇跡を見せられ、多くの言葉を聞かされ、その人格の気高さ、また清らかさ、高さ、深さ、広さを、ペテロはずーっと目撃し、経験してきたのです。そういったことを全部をですね、まとめて、結論として、ペテロは、信仰告白をここでしたのです。あなたは、生ける神の御子、キリストです。口語訳の聖書では、あなたこそ、生ける神の子、キリストです。私はこちらの訳の方が好きです。言語でも、この、あなたっていう言葉が、まさに強調されて使われていますので、あなたこそ、生ける神の御子、キリストです。世の中には、聖人と言われる人がたくさんいます。お釈迦さんやソクラテスや、孔子や、多くの聖人、偉大な人物がいる中で、ペテロのように、他に誰がいようと、イエス・キリスト、あなただけが、あなたこそが、確かに神の一人子、キリスト、救い主、私の主ですと告白したいのです。あなただけが、本当にペテロは、イエス・キリストのユニークさを深く知って、この告白に導かれました。私たちもイエス・キリストというお方のユニークさをぜひ心に覚えながら、イエス・キリストというお方はなんとユニークなお方だろうかとですね、ぜひ知っていただきたいのです。簡単に5つのこと。イエス・キリストのユニークさ。第一のユニークさ。偉大な人物や世界の偉大な宗教家というのは、できるだけ自分を隠して、自分を表に出さないで、自分を指ささないで、これが真理です。これが真理です。これを信じなさい、という人のことです。ところがです。イエス・キリストは、知れば知るほど本当にへりくだったお方であるにもかかわらず、私をはっきりと前面に出すお方、だということです。それは不思議なぐらい。イエス・キリストは、私は真理です。私を信じなさい。私が命のパンです。私に来るものは決して乾くことがありません。私は世の光です。私に従って来るものは決して闇の中を歩くことがありません。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。誰でも私によらなければ、父の身元に来ることはできない。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私。イエス・キリストのこの言葉は、この姿は、この姿勢は不思議です。第2番目に、イエス様のユニークさ、偉大な宗教家っていうのは、 自分の罪深さに苦しめば苦しむほど、その偉大さは輝いてくるのです。例えば、私がとても大好きな親鸞聖人、大好きって言っても信じているわけではないんですけども、人格として、品性として、本当にその人間性を考えるときに、親鸞はすごいと思います。この親鸞の凄さはどこから来るかっていうのは、彼が本当に自分の罪に失点抜刀するようにもだえ苦しんだ、その自分の罪深さとの戦いにあります。世界の偉大な宗教家っていうのは、自分の罪深さに悩めば悩むほど、その信仰が輝き出すのです。ところがです。そんな人々の中でイエス・キリストは全く違います。歴史上で偉大な人物と言われる人々の中で、イエス様だけが全く一度も自分の罪のために悲しみ、苦しみ、悩んだことのないお方。自分の罪深さに全く悲しむことのなかったお方。こんなお方を世界の歴史は見ないです。弟子たちも、イエス様と3年半の間、同じ釜の飯を食べながら、イエス様のすべての生活を24時間、その心の中の思いまでも、思いやることができるぐらい深く近く歩んだ弟子たち。しかしその弟子たちのペテロ、うちの一人ペテロは、ペテロ第一の手紙2章22節のところで、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。イエス・キリストを最後に裁いたローマの総督ピラトも人々の前に出て、私はあの方に何の罪も見出されませんでしたと言うしかありませんでした。そしてイエス様ご自身が人々に向かってはっきりと、あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか、責めることのできる者がいますか、いないでしょう。皆さん、こんなこと言えます？例えば私が皆さんに、皆さん、横山に罪があると責めることもできる人いますか、なんて聞けません。みんな、はいはいはいはいって、もう忘れたい、いろんなことを思い出して、ああ、いやもう分かった、とですね、言わざるを得ないから。でも、イエス・キリストだけは、私に罪があると責める者はいますか、いないでしょう。イエス・キリストの中には全く罪の意識がないお方。これはユニークなお方です。そして第三にイエス・キリストのユニークさは、ご自分を神であると主張したことです。これは日本では当たり前かもしれません。八百万の神々が満ちているこの日本で、私は神ですと誰かが言い出しても、あ、そう、また一人ぐらい神が増えたぐらいのことしか感じません。しかしです。神は、この天と地を創造された唯一のお方以外にいないと信じている一神教の国では、それは全く違った反応を呼び起こすのです。イエス・キリストは、神はお一人だと信じてやまないユダヤ人に向かって、ヨハネ8章の58節で、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。私たち日本人はそれを聞いて何とも思わないかもしれません。でもそれを聞いてユダヤ人たちはもうすぐにピーンと来たのです。そしてピーンと来てどうしたかというと、近くにあった石をですね、拾ってみんなでイエス・キリストにこの石をですね、投げようとしたんです。石打ちの刑で殺そうとしたんです。すなわち、イエス様のこの言葉は神を冒涜するものである、自分を神とする言葉だとユダヤ人たちはすぐに直感して分かったのです。誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。どれが自分を神とする、神を冒涜する言葉なんでしょう。アブラハムというのはイエス様の時代よりもはるかに2000年も昔の人物。アブラハムが生まれる前から、普通でしたら、アブラハムが生まれる前から私はいたのです。2000年も前の人物ですから、 それよりも先にいたんだったら、私は2000年前の、アブラハムが生まれる前からいたのですと言うはずなのに、イエス様は不思議な文法を無視して、アブラハムが生まれる前から私はいる。ユダヤ人は即座にその言葉で理解したわけです。私はいる。それはあのモーセが、生ける誠の神様に向かって、あなたのお名前は何とおっしゃるのですかと問いかけたとき、神様が自分の名前を、お名前を紹介して、という名前だと紹介したのです。この全宇宙を作られて唯一の神様のお名前は、私はある。私はいる。永遠の存在として時間を超えて、神はいるというお方です。あるというお方。私たちはありてなきもの。しかし神はありてあるお方。その名前をなんとイエス・キリストはご自分に使ったのです。私はあるというものです。その数前のところで。私があるというものであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中に死ぬのです。私があるというものだとイエス・キリストははっきりと自己紹介されました。これは、なんとユニークな姿でしょう。第4番目に、イエス・キリストは、罪を許す権威があると主張されました。マルコによる福音書の2章のところで、チューブにかかっている人を4人の友人が運んでくるという話があります。そして、入れなかったので屋根を剥いで、屋根からですね、吊り下ろした。そんな、友人たちの信仰、そして運ばれてきた中部の人の信仰を見て、なんとイエス・キリストは、子よ、あなたの罪は許されました、と語りかけたのです。ところがその場所に律法学者、宗教家たちがいて、そのイエス様の言葉を聞いて怒り出したのです。どうして怒ったのか。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。この人たちの言う言葉は正しい言葉でした。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。イエス・キリストは、ここで、罪許すこともできるお方、すなわち、神であることを明確に示しているのです。本当にですね、イエス・キリストは罪を許すことのできる権威を持ったお方。これはなんという大きな嬉しいことでしょう。皆さんもいろんな罪を思い出すでしょう。私もいろんな罪をですね、こう思い出す。よく紹介している話かもしれませんけど、私は高知で生まれて、中学3年で高松に移っていきました。高知にいるとき、結構優等生だったんです。ところが、高知の優等生は高松に行くと劣等生になりました。高知は、今は知りませんけど、当時、日本全体でですね、教育レベルがずっと下の方でした。ところが香川県はですね、教育レベルが、ね、全国でトップクラスをいつもですね、こう上下しているような。ですから高知の優等生は高松のですね、劣等生だったんです。ですから中学3年でそんな、ね、優秀な高松に移っちゃいましたもんですから、もう本当に成績がですね、ガタッと落ちてしまって。あら、すごいなぁ。みんなよく勉強する。まあですね、中学3年はがむしゃらに勉強したんです。なんとかですね、上に上がりたいと思って、がむしゃらに勉強しました。でも、なかなか上に行けない。そんな中で、私が行ってた学校は、紫雲中学。紫の雲と書く紫雲中学というですね、マンモス校で、ですね、1学年が1500人いる。もうですね、本当に大きな中学校でですね。そしてそこではですね、模擬テストが1番から最下位まで全部廊下にずーっとですね、結果が並ぶんです。私はですね、その上位に上がりたいとずっと思ったんです。コーチだったらなんて思いながらですね。ところが、一番最後の模擬テストで上位に上がりたい、いい格好したいっていう思いがですね、ついにカンニングを私にさせたのです。本当にですね、今考えても恥ずかしいカンニングをしちゃいました。筆箱の中に たくさんのデータを隠して試験中にそのデータをですねちらっと見ながら書いてしまいました。ところがそのカンニングをした模擬テストが全校で1位になったんです。1500人のトップに横山美希夫、みんなです、横山すげえな、いや最後のテストだからちょっと頑張ったんだとですね言いながら、私は理由がわかるわけです。カンニングの一番です。本当にですね、いやーな気持ちで、このカンニングのまんま卒業したくないな、担任の先生、辻先生という先生にですね告白したしようと思いました。職員室の前を行ったり来たりしながら、先生にお詫びして許してもらいたいと思ったけども、勇気がなくてそのまんま卒業しちゃいました。高校に入ってすぐでした。とんでもないニュースが飛び込んできたのです。その担任の辻先生が大掃除の時間に3階か4階のですね窓枠に乗ってガラス拭きをしている時に足を踏み外して落ちてしまって、そして頭を下のコンクリートにぶち当てて即死した。私はですね、辻先生が死んだっていうニュースが飛び込んできた時、先生が死んだことよりもあのカンニングの罪を許してくれる人がいなくなったっていうことの方が絶望的な思いでした。卒業式で、ごめんなさい、お葬式にも出ながらそのことをくよくよしていました。ああ、私のあの罪は一生誰も許してもらえない。一生引きずりながら、嫌な思い出として引きずりながら生きるしかないのだ。でも、高校生になって、3年生になって教会に飛び込んで、そして罪を許すことができるのは、実は辻先生ではなくして、神様であること。そしてその罪を全部背負って死んでくださったイエス・キリストによって罪を許されるのだと知ったとき、それは本当に大きな喜びでした。思い出す限りの罪の告白をした中で、カンニングの罪を神様に許してください、清めてくださいと祈ったのは、当然のことです。だからこうやって恥ずかしい話もできるのです。許されているから。本当に罪が許されている、罪を許す権威を持って、おられるイエス様。そして最後に第5番目。イエス・キリストのユニークさは、自分から十字架にかけられ、3日目によみがえられたお方だということです。イエス様の生涯を皆さんが聖書の中からずっと追いかけていくとき、イエス様は決して志半ばで、その意に反して捕らえられ、処刑されたのではないことをはっきりと知るでしょう。もう皆さんの中の多くの人たちがパッションの映画をご覧になったみたいです。本当にあのパッションを通して見るイエス様の十字架の苦しみ、それはいつも言うように現実の本当の苦しみのそれも何分の1しか表現できていないのです。実際の十字架の苦しみは私たちがあの映画で見るようなものでは到底ないでしょう。しかしなんとあの身の毛もよだつような十字架にイエス様は意に反して引っ張っていかれたのではなくして、ご自分の意志で自分から進んでその道に歩んでいかれた。ヨハネ伝実証18節、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。自分から命を捨て、そしてついにもう一度それを得る権威がある、すなわち蘇ることができるとイエス・キリストはおっしゃるのです。だからこそあの十字架にかけられながら、人々に呪われながら、また馬鹿にされながら、お前救い主だろう、救い主だったら自分を救え、決してイエス・キリストはご自分を救おうとはなさらなかった。それはあなたや私のためです。あなたや私が犯したすべての罪、それらはすべての罪は、この世界を支配するお方、私たちの命を握っておられるお方の前で裁きを受けねばならない。私たちはみんなその裁きを受けるならば、一人残らず、一度でも罪を犯した者は、一人残らず、神の裁きを受けて有罪とされて、永遠の滅び地獄に行くしかない。でも、あなたを愛して、イエス・キリストは、あの十字架に自ら進んでかかって死んでくださったのです。あなたの代わりに罰され呪われ捨てられてくださったお方ですね。 本当にイエス・キリストの生涯ほどユニークな存在はいないのではないですか。自分から十字架にかけられ、そしてなんと復活されたというユニークさ。イエス・キリストが、私こそ、私は神です。私には罪がありません。私は罪を許す権威がありますというとき、人はこの評価で三つの評価ができるでしょう。ああ、キリストは、この男は、ナザレのイエスは気が狂っている。古代妄想にかかっているとするか、世界最大のペテン師、詐欺師、嘘をついているお方か、そのおっしゃっている通りのお方か。答えはこの三つしかないのです。あなたはイエス・キリストを古代妄想教と言えますか？イエス・キリストを見るとき、この方ほどバランスの取れたお方はない、と本当に思わされます。この方は、ペテン師、偽り者、嘘つき、そのような詐欺師だと思いますか？イエス・キリストが最も嫌われたのは偽りでした。白く塗りたる墓よと言って責められたイエス・キリスト自身が実は世界最大の大嘘つきだったのでしょうか。私たちはイエス・キリストそのお方こそ確かにそのお方です。私たちはそれが復活によって証明されたことを知るのです。さあ私たちも今朝もあなたは私を誰だと言いますかと問いかけられています。その答えを私たちも求められているのです。人が何と言うかではない、あなた自身の個人的な答えをぜひ見出してください。その答えにあなたの永遠がかかっています。だから史上最大の問いと言われるゆえんはそこにあるのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。